クドラ、ラジオドラマで聞く名作文学。
芥川龍之介作、運。
いやあ、相変わらず観音様を参拝する人が多いようだね。
ええ、さようでございますな。
私も一つ日産でもしてみようか。こう、うだつが上がらなくちゃやりきれないよ。
ご冗談で。
なに、これでいい運が授かるとなれば、私だって信心するよ。日産をしたって三郎をしたって安いものだからね。あ、つまり神仏を相手に人商売をするようなものさ。おねえ、じいさんなんぞもこの年までには随分いろんなことを見たり聞いたりしたろう。あ、どうだい、観音様は本当に運を授けてくださるものかね。
さようでございます。昔は折々そんなこともあったように聞いておりますが。
おお、どんなことがあったね。
どんなことといってもそう一口には申せませんな。しかしそんなお話をお聞きなすっても格別面白くもございますまい。それにあなたのは新人気でございますかな、商売気でございますかな。神仏のお考えなどと申すものはあなたくらいのお年ではなかなかわからないものでございますよ。
それはわからなかろうさ。わからないからじいさんに聞くんだよ。
いやさ、神仏が運をお授けになるならないということじゃございません。そのお授けになる運の良し悪しが。
授けてもらえばわかるじゃないか、いい運だとか悪い運だとかは。
それがどうもあなたにはちとお分かりになりかねましょうて。
私には運の良し悪しよりその理屈の方がわからなそうだね。やっぱり話さないかね、じいさん。
では一つお話申しましょうか。またいつもの昔話でございますが、かれこれ三四十年前になりましょう。ある女がまだ娘の時分にこの清水の観音様へ願をかけたことがございました。どうぞ一生安楽に暮らせますようにと。何しろその時分は女もたった一人のおふくろと死に別れた後で、それこそ日々の暮らしにも差し支えるような身の上でございましたから、そういう願をかけたのも無理はございません。
清水の観音様、母と死に別れ、細腕の女一人ではこの世の中なかなか生きにくうございます。どうぞ一生安楽に暮らせますよう、おめこぼしを。
それから三七日の間そこへおこもりをして、今日が満願という世にふと夢を見ました。
娘よ、ここから帰るうちそなたにいい夜を送るが、その男の言うことを聞くがいい。
今のは観音様のお告げなのかしら。そうよ、きっと観音様が私の願いを聞き入れてくれたのよ。やっぱり朝になってから帰ればよかったかしら。いいえ、観音様のお告げなのだから一刻も早く帰らなくちゃ。
夜が更けてから寺を出て五条へ下ろうとしますと、案の定後ろから男が一人抱きつきました。あいにくの暗闇で相手の男の顔も見えなければ、着ているものなどはなおのことわかりませぬ。いやはや飛んだ時が満願の世に当たったものでございます。それからとうとう八坂寺の塔の中へ連れ込まれて、その晩はそこで過ごしたそうでございます。
それでもうおしまいかい？
それだけなら何もわざわざお話申すがものはございませぬ。夜が明けるとその男が、こうなるのも大方すくせの縁だろうから、とてものことに夫婦になってくれと申したそうでございます。
なるほど。
娘は観音様のおぼし召し通りになるのだと思ったものでございますから、とうとう首を縦に振りました。さて、形ばかりの杯事を済ませると、当座のようにと綾を十匹に絹を十匹でございます。この真似ばかりはいくらあなたにもちと難しいかも存じませんな。やがて男は日暮れに帰ると言って娘を一人残し、慌ただしくどこかへ出てまいりました。
ああ、観音様のお告げに従ってみたものの、やっぱり一人でこんな人気のないところにいると心細いわ。こっちの扉には何があるのかしら。すごい、山のような宝物が。これほど多くの財宝を持っているなんて、きっと追い剥ぎか物取りなのね。
そう思うと今まではただ寂しいだけだったのが、急に恐怖がこみ上げて急いで逃げ出しました。間もなく娘が綾と絹とを小脇に抱えて八坂寺を出ると、五条京極あたりの知り合いの家を訪ねました。そこで娘もようやくほっと一息つくことができました。
どうなることかと思ったが、私もやっと安心したよ。じゃあそれでケリがついたというわけだね。
いいえ、その知り合いの家におりますと急に往来の人通りが激しくなりました。
もしかしてあの男が追っかけてきたのかしら。
そう思うともうおちおち落ち着いてもおられませぬ。戸の隙間からそっと外を覗いてみると、縄にかかった男が一人引かれてまいります。どうも物取りを捕らえてこれからその住処へ行くところらしいのでございますな。
あの男は夕べの。
娘はそれを見るとなぜか涙がこみ上げてきたそうでございます。何もその男に惚れていたというわけじゃないが、その縄目を受けた姿を見たら、急に自分で自分がいじらしくなって思わず泣いてしまったと、まあこういうのでございますがな。まことにその話を聞いた時には手前もつくづくそう思いましたよ。観音様へ願をかけるのも考えものだとね。ですが、綾や絹を売ったのをもとにいたしまして、今では何不自由ない身の上になっております。観音様もこれだけはお約束をお互いになりません。
それなら、そのくらいな目にあっても結構じゃないか。人を殺したって物取りの女房になったってする気でしたんでなければ
仕方がないやね。まあとにかくその女は幸せ者だよ。
ご冗談で。手前ならそういう運はまっぴらでございますな。
はあ、そうかね。私なら二つ返事で授けていただくかね。
じゃあ明日にでも観音様をご信心なさいまし。
そうさな。明日から俺もおこもりでもするよ。
聞くドラは YouTube にもチャンネルを開設。チャンネル登録お待ちしています。そして Twitter で独り言をつぶやいています。詳しくは公式サイトからどうぞ。